特集豪雨の爪痕、今私たちにできること。令和5年6月2日、磐田市に甚大な被害をもたらした令和4年の台風第15号から1年も経過していないこの日、再び台風の被害に遭った磐田市敷地内の写真が掲載されています。台風第2号に伴う豪雨の特徴。令和5年6月2日、台風第2号に伴う大雨により静岡県の中西部では線状降水帯が発生し、記録的な大雨を観測しました。磐田市でも床上浸水など多くの被害が発生しました。2度の雨のピークを迎えた市北部の豊岡地区では、平成6年から開始した敷地雨量観測において、昨年9月の台風第15号で記録した24時間雨量376ミリを上回る386ミリもの雨量を観測しました。台風第15号では観測史上最大となる雨量により敷地川が決壊しました。その後、仮堤防で仮復旧をし、恒久的な新堤防の本格工事に向けて準備を進めていた矢先、記録的な豪雨により同日午後6時頃に堤防は再び決壊してしまいました。下記に令和5年台風第2号と令和4年台風第15号の雨量比較のグラフが掲載されています。市内での被害について、人的被害死者1名、浸水被害床上浸水18件、床下浸水25件、上延べ敷地など。河川被害2河川3箇所、敷地川中川幹線排水路。橋梁被害1箇所、荒谷橋土砂崩れ1箇所敷地。道路被害市道5路線9箇所、県道1路線、林道2路線、無修線、神田線。農業被害、農地23箇所、農業用施設15箇所。6月30日時点、市内での被害の写真と災害復旧に励む写真の計4枚が掲載されています。敷地川の復旧、市内北部を流れる静岡県管理の敷地川、6月2日の観測史上最大となった雨により、堤防が決壊しました。翌日から静岡県による仮復旧工事が始まりました。国からも緊急災害対策派遣隊が派遣されるなど、関係機関が連携して早期の復旧に取り組んでいます。6月2日、決壊した敷地川堤防。6月6日、大型土のうの設置。6月8日、仮設道路の設置。6月21日、堤防に高野板の設置。6月26日、根固めブロックの設置。それぞれの写真が掲載されています。皆様からの温かい支援。今回も開設した災害ボランティアセンターには、昨年の台風第15号の時にもご協力いただいた方をはじめ、延べ200人を超えるボランティアの皆様に活動していただきました。土砂の書き出しなど、被災者から寄せられた約30件の支援依頼に対応することができました。皆様のご協力ありがとうございました。先に災害ボランティアセンターの皆さんが活動する写真が掲載されています。台風シーズン前、今のうちからできることを。災害発生時の情報収集。被害を最小限に抑えるためには、迅速に安全な場所に避難することとともに、情報収集も重要になってきます。市では避難情報や気象情報など、様々な情報を同ホーム線やホームページ、岩田ホットメール、LINE などを通じて皆様に発信しています。また、大雨や洪水などの危険を視覚的に知ることができるキキクルやサイポスレーダーなどを使って、自分が今いる場所は安全なのか、これから雨が激しく降ってくるのかなど、最新の情報を入手しましょう。雨による災害の危険度を地図上にリアルタイム表示。気象庁ホームページ上で10分ごとに更新。土砂災害、浸水害、洪水、それぞれの危険度を5段階に色分けして表示。気象庁キキクル、パソコン、スマートフォンから。下記に気象庁キキクルの URL が掲載されています。また、先には気象庁キキクルの二次元コードが掲載されています。皆様からの情報発信。今年度から株式会社 JX 通信社と 連携協定を締結し、ニュースアプリを活用して皆様が SNS 上に投稿した災害情報の中から岩田市をキーワードに情報を集約するシステムを導入しました。これにより被害状況把握の迅速化や対応すべき事項の優先度を迅速に決定することができます。利用方法など詳しくは29ページをご覧ください。大雨警報は2種類ある。今回の台風第2号に伴う大雨では午前午後の2回大雨警報を発表しました。なぜ2回も出たんだろうと思った方もいるのではないでしょうか。実は大雨警報は2種類あり、大雨により土砂災害または浸水害が発生する恐れがあると予想したときにそれぞれ発表するため、午前と午後は別々の大雨警報を発表しました。発表される大雨警報によって開設される避難所が異なります。お住まいの地域がどの警戒エリアに含まれているのか、避難所はどこが開設されるのか、市ホームページでご確認ください。ページ番号100-9748、大雨警報、土砂災害、大雨により地盤が緩み土砂崩れや崖崩れが発生する危険がある。大雨警報、浸水害、短時間で大雨が降り低地での浸水や道路冠水が発生する危険がある。磐田市の災害対応力を強化します。磐田市防災戦略官山下愛人、略歴令和5年3月まで航空自衛隊で勤務し、数々のポストを歴任。令和5年4月から防災戦略官として着任。雨季に磐田市防災戦略官山下愛人の写真が掲載されています。近年の激甚化する災害は我々の想像を超える規模で襲ってきます。そのため被害を最小限に抑える減災への取り組みが重要であり、普段からの情報収集がポイントになります。災害情報は大きく2つに分けられます。一つは災害が発生する前に収集することができる避難場所などの事前情報。もう一つは災害発生時、発生後に発令される避難指示などです。これらの情報を適切に活用するためには、日頃からの心構えがとても大切になります。なぜなら、人間には正常性バイアス、すなわち私は大丈夫という心理があるからです。この正常性バイアスを排除し、災害発生時に適切に行動するためには、普段から事前情報を収集し、行動のあり方をシミュレーションしていくことが重要です。また、自然災害の激甚化は市役所や消防団をはじめとした公的機関による公助だけで対応することがますます難しくしていることをご理解いただきたいと思います。そのため、自分の身は自分で守る自助、自治会など地域全体で力を合わせる共助、この2つが必要不可欠です。居住場所や職場、外出先などから一番近い避難場所はどこなのかを確認し、各種避難訓練への参加などにより、いざという時への備えがとても大切なのです。今後も予想される大雨などに際しては、気象庁や市などから発信する情報を収集し、早めの準備や避難行動に心掛けてください。防災・減災についてご理解とご協力をお願いします。磐田市からの災害に関するお知らせ。磐田市 LINE 公式アカウントをご利用ください。磐田市 LINE 公式アカウントでは、自宅や職場など自分が今いる場所の近くの避難所を調べて、現在地から避難所までの経路を表示できます。また、同方無線の放送内容や気象情報を確認できます。雨季に友達登録の二次元コードが掲載されています。台風など災害発生時の家庭ごみの処理方法、台風接近時でも基本的に生活ごみの収集を実施しますので、通常通り分別し、指定された収集日に地域のごみ集積所へ出してください。飛来ごみ、自分の敷地に飛来した所有者不明のごみについても、通常の分別ルールに従ってごみ集積所に出してください。災害の状況により、ごみの収集を一時的に停止する場合は、市ホームページなどでお知らせします。また、可燃ごみを優先して収集を再開します。ページ番号100-5984。